さて今回はですね、パリで開かれる新しい日本美術展についてちょっと詳しく見ていきたいなと思います。
お、パリですか？
はい、2026年の3月、セーヌ川の近くにあるリンダ・ファレル・ギャルリーというところで開催されるジャポニカ展、日本美術の小さな宝物たちです。いただいた資料を見てるんですけど、なかなか面白そうな企画ですよね。
へえ、小さな宝物たち、なんかこう手に取ってみたくなるような親しみやすい感じがしますね、そのタイトル。これはどういった展覧会なんですか？
ですね、これはもともと2018年からサロン・ドワール・ジャポネっていうシリーズ展があって、それがまあさらに一歩進んだ形ということなんです。
ああ、サロン・ドワール・ジャポネ。
はい。これまでに延べで800名以上の本当にたくさんの日本人アーティストが参加されてきた実績があるんですね。その経験を生かしていると。
800名以上、それはすごいですね。
で、今回は特に小さな作品にこう焦点を当てて、日本の美意識の繊細さとか緻密さみたいなものを伝えたいっていう、そういう狙いがあるみたいです。
なるほど。その小さい作品に特化するっていうのは何か特別な理由があるんですか？販売もされるって聞きましたけど、それと関係があったり？
まさにそこなんです。これまでの経験上ですね、比較的小さめで価格帯もまあ手頃な作品の方が現地のコレクターとか美術ファンの方に、受け入れられやすかった。
はいはい。
それで実際に購入にもつながりやすかったっていう、そういう具体的な手応えがあったそうなんですよ。
なるほど。
だから今回はその点をまあ戦略的に前面に出してきたっていう感じですね。
なるほどね。単に小さいから可愛いとかそういうことだけじゃなくて、過去の経験に基づいたある種こう実用的な判断というか、そういう側面もあるわけですね。
そうなんです。
来る人にとっても家に飾りやすいっていうのは確かに魅力かもしれませんね。それで監修される方がすごい方だって伺ったんですが。
そうなんですよ。ここが今回の展覧会の一つ大きなポイントかなと思いますね。
はい。
監修と、あと審査員も務められるのがアラン・バザールさん。この方、フランスで一番歴史のある公募展ル・サロン、そこのしかも絵画部門の代表なんです。
ル・サロン、マネーとかモネとか。
そうです、そうです。
印象派の画家たちが世に出るきっかけになった、あの歴史的な公募展のそこのトップの方が日本のしかも小さな作品を審査するって、うわー、それはなかなかインパクトありますね。
ですよね。
どういう視点で見られるのかすごく興味深いです。
本当にそうですね。西洋美術の、伝統というかアカデミックな中心にいたル・サロンの代表が日本のこういうミニマルな美の世界とどう向き合うのか、ちょっと注目ですよね。で、他の審査員の方もですね、会場になるギャラリーのオーナーさんでアジア美術にすごく詳しいアヌッシュ・マスクさん。
ギャラリーのオーナーさんが。
はい。それから日本側からはもう30年以上も世界各地で日本美術を紹介してこられた霊人社っていう会社の代表の野口和夫さん。
ほう。
秘密双方の専門家がこうしっかりタッグを組んでるっていう体制ですね。
なるほど。アジア美術の専門家と長年海外に日本美術を紹介してきた方、それにバザールさんの歴史的な視点も加わって、これは多角的な評価が期待できそうですね。
そうなんです。出展されるジャンルも絵画、版画、書、写真、あと工芸街っていうのもあって多彩なんですけど、サイズは一貫して長辺42センチ以内。
42センチ以内ですか。
ええ、もうこれって決められてるんです。だからこの限られたスペースに作家さんがどんな世界をギュッと凝縮してくるのか。素材の質感とか筆使いの繊細さとか、なんかそういう細かいところがかえって際立つかもしれないですね。
確かに大きな作品の迫力とはまた違う、なんていうか凝縮されたエネルギーみたいな、手元でじっくり対話できるような、そういう魅力がありそうですね。
ええ、
サイズは小さくてもアーティストにとっては大きな挑戦の場になるぞっていう、なんかそんな意気込みも感じますね。
そうですね。それから会場のロケーション、これもなかなか良い場所で。
と言いますと？
パリの16区なんですけど、ロンシャン通り沿い、すぐ近くにはエッフェル塔を望むトロカデロ車があって。
はいはい。
で、周辺にはギメ東洋美術館とかパレド東京、パリ市立近代美術館。
もう文化施設が集まってるエリアですね。
そうなんです。まさに文化の中心地みたいな場所なんですよ。
16区というと高級住宅街としても有名ですし、やっぱり 文化的な関心が高い方が多く訪れる場所っていうイメージがありますよね。
ええ。
まさに小さな宝物を探しに来るっていうのに、なんか相応な雰囲気がありそうですね。
そうなんです。ギャラリーオーナーの方の人脈もあって、地元のまあ富裕層のコレクターの方とか、あとは周辺の美術館を訪れる文化関係者の方とか、審美眼を持ったいろんな方が足を運ぶんじゃないかと期待されているようです。
なるほど。
小さな宝物っていうちょっとパーソナルな響きのあるテーマが、国境とか文化の違いとかを超えて人と人をつなぐ、なんかそういうきっかけになるかもしれないなっていう期待感も資料からは読み取れますね。
アートが文字通り架け橋になると、なんか素敵な出会いがたくさん生まれそうな感じがしますね。
ええ、まさに。改めてちょっと整理しますと、ジャポニカ展2026、
はい、
来年2026年の3月にパリのリンダ・ファレルギャレリーで開かれる日本美術の小さな宝物たち、伝統あるルーサロンとのつながりがあって、経験に基づいた戦略的なテーマ設定があって、そして文化の中心地というロケーション、いや注目すべき点がたくさんありますね。
こうして伺うと、単なる美術展っていうだけじゃなくて、なんか文化交流の新しい取り組みとしてもすごく興味深いですね。どんな宝物が集まるのか、これは続報が楽しみです。
そうですね、手のひらに乗るような小さなアートが思いがけず大きな感動とか文化への深い理解を運んでくることってありますよね。
ありますね。
もし皆さんが日本の心を託すとしたら、どんな小さな宝物を思い浮かべますか？